よくいらっしゃいました。今日からアドベント、で、まあ、本来ならば、まあ、クリスマスのメッセージをすべきところなんですけれども、まあ、この1年のですね、お話をしてまいりました、チェンジのまとめを、今日はいたしたいと思います。まあ、1年間ずっと私のメッセージを聞いてくださった方もおありでしょうし、最近聞くようになったという方もあると思いますけれども、まあ今日の話を聞いて興味を持たれたら、またホームページの方から聞いてないところは聞いていただいて、また何か恵みを得ていただければ幸いであります。まあ、今年はこのテーマ聖句としてイザヤ書の64章の7節、しかし主よ、あなたは我らの父、我らは私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技というですね、これは、まあ、私たちはそもそも神様によって創造された、作られたものではあるんですけれども、その後もですね、あるいはイエス・キリストを信じて救われた後も、神様はその御手を持って私たちを形作り続けてくださる、より神の栄光を表すためにの器として、まあ、一回作ったらもう終わりということじゃなくてですね、もう生きている間はずっと神様は私たちを形作られるんですよというお話で、それが実際にどういうふうに起こってきたのかということを、まあ、聖書の人物を振り返りながらですね、見てまいりました。またコリント信徒の手紙の第2の3章の18節、私たちは皆神の顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。これもまあサブテーマとして何度か取り上げてまいりました。私たちが作り変えられるのは主の栄光を表すため、ここが一番履き違えちゃいけないところですね。この世は、この人の国は、自分自身が、少しは立派になったり、いい目をしたり、認められるために、自分を作り変えていくわけですね。自分を訓練したり学んだりするわけですけれども、この神の国においては自分の栄光を表すためではなくて、神の栄光が私たちの人生を通して少しでも表されていくために作り変えられるんだということですね。まあ、もちろんその人の国で、自分の栄光が輝くことに、何の悪いことはありません。まあ、でもそこには何 の, まあ、意味もないんですね。でも神の栄光をわずかでも表すことができれば、そこには永遠の価値があるわけです。で、まあ、今年、まあ、チェンジされてきた人たちということで、聖書の中から、取り上げたのがここに挙げられている人たちであります。まあ、旧約聖書ではまずアブラハムから始まりまして、奥さんのサラ、息子のイサクは飛ばしましたが、孫であるヤコブですね、そしてその子ヨセフで、ヨセフの時代に、まあ、エジプトに行って、でエジプトから出てくる時に働いたモーセですね。モーセについては何度かお話をしました。そしてモーセの、後継者であるヨシュア、それから獅子の時代に入りましてギデオン、サムソン、そして、サムエルの母であったハンナですね、で、ルツ、まあ、女性としてはこの旧約聖書ではハンナとルツを取り上げました。そして、イスラエル最初の王となったサウル、まあ、サウルは変われない人ということで取り上げたんですけどもね。それからダビデですね、からエリア、預言者ヨナ、ホセア、イザヤ、そして、王であったヒゼキヤ、エルサレムの最後を見取った預言者エレミア、そしてイスラエル民族のすべて、まあ、こういう人たちを取り上げて、彼らがどのようにチェンジされていたのかということをお話ししてまいりました。また新約聖書では弟子であったトマス、ヨハネ、あるいはペトロですね、ここにペトロ書いてないですね、忘れましたね、一番重要な人を忘れてます。それからルカ福音書に出てくるクレオパというね、十二弟子ではありませんけれども、イエス様の弟子であった人で、イエス様は十字架にかかって死んでしまったので、エルサレムから逃げてしまった。でその逃げる途中でイエス様が現れて、そこで 目が開かれてまた戻っていったという人ですね。それからヨハネ福音書のニコデモ、サマリアの女、そして癒された盲人、さらにパウロ、そして初代教会で、マルコ、イエスの母マリア、そして先週は神ご自身も自らをチェンジされたんだというお話を、いたしました。何か覚えてます？そんなそういえばっていうね、そう、まあ、正直私もね全部覚えてないんですよね。ただまあ今日まとめをやるということで、もう一回この1年自分の説教を全部振り返りまして、それをこうギュッとこれからね一つにまとめたいと思うんですね。まあ今年のテーマは、私たちは粘土で、主は陶工であると、まあ、陶芸家であるということで、この、まあ、陶器が作られるというプロセスに、合わせて、これらの人たちが経験したチェンジの、まあ、側面をまとめていこうと思うんですね。ややこじつけですが、まあ、少し、許してください。こっちじゃないのとか、これは違うんじゃないのとか、そういう細かいことは言わないように、なんとなくそうだなと思って見ていただければいいんですけども、まず、焼き物を作るときにはまず練りますね。陶芸皆さんやったことありますか？だいたい、ね、体験でねコーヒーカップ作ったりしたことあるでしょ、ね、昔うちの教会にあった藤村さんという方がね、まあ、玄人はだしの陶芸家で、ご自分の家にも釜を持っておられてですね、私もいろいろいただいて、実は教会に藤村さんが作った大きな紫の亀がいまだに花瓶が、ね、あったりするんですけども、私も少しほんの少しですけども陶芸は好きで、まあ、あちこち行くとちょっとこの見たりするんですけども、日本はですね世界に冠たる陶芸の国だそうですね。とにかく種類が多い。世界中に陶芸はいろいろあるんですけども、大体そのもうその国の陶芸というようなことで、そんなに種類はないんですけど、日本はこの小さな国なのにですね、まあ、皆さんが思い浮かべるだけでもいろんな陶芸がありますよね。隣の備前、九州に行けば伊万里があったり、有田があったりね、そして今年の夏私行ったんですけど、愛知県の常滑っていうところね、常滑は日本で一番古い陶芸の里だそうですね。赤い土ですね、急須で、赤い急須見たことないですか？あれ常滑の石で、土なんですね。で常滑の土は焼き締めると非常に硬くなるので、なんと縄文時代から常滑では焼き物が焼かれて大きな亀が作られている。でその亀がなんと福山の遺跡で発掘されるんです、ね、実は北海道もってたかな、縄文時代にもうすでに大きな亀が日本中行ったり来たりしてたんですね。でもなぜその常滑でそれだけいい焼き物ができるかというと、一にも二にも土なんですね。非常にこの細かくて、焼き締めると硬くなる土が出る。お隣の岡山の備前もそうですね、で土のいいところは上薬をかけずに主にそのままこの土の風合いを残しますね。別に上薬になるの土が悪いってわけじゃないんですけども、まあ、上薬をかけたり絵を描いたり、ね、いろんな種類がありますけども、もう日本はいろんな種類の焼き物があって楽しいですね。でもまずどの焼き物においても大切なのは土を均質にすることだそうですね。いわゆる練るという作業、どっかの山からその土を掘ってくるんですけども、そのまますぐには形作らないんですね。ここにある写真、これ菊練りっていうそうですね、菊の花の形のようになるので、で必ずこのように練って土を均質にする。でおそらくこの水分とかいろんなものを考えながらですね、まず練るんですけども、で、まあ、チェンジエピソードを振り返ってみるとですね、そのいろんな困難に出会うっていうのはまさにこの練られるプロセスかなというふうに思うんですね。例えばまあ有名なところでアブラハムですね、神様の声を聞いて、 遠くパレスチナまでやってくるわけです。あなたに子供が与えられるからって言って来るんですけども、なんと25年間も彼は子供が与えられない。75歳で出てきてやっと100歳で与えられるというですね、まあ、いつも申し上げてますけどね、最初にチェンジされた人は後期高齢者の人でなわけですね。神様はもう最初からそういう人を選ばれてるわけです。でもこの試練、まあ、この試練でこの困難にアブラハムは立ち向かわなければならなかったんですね。そしてダビデですね。ダビデはまあいろんなことを経験した人ですけれども、サウル王に仕えてね、そしてサウル王の音楽セラピストまでやって一生懸命サウルに仕えたんですけども、逆に妬まれてサウル王に命を狙われる。何年もの間あれの逃げ回らなきゃいけない。神様なぜですかっていう歌をね、たくさん詩編に残してますね。もうなんでこんな理不尽な思いをしなきゃいけないのか。でこれはまさに神様が彼に与えられたこの練られた期間だと思うんですね。またホセア、これ預言者ですけれども、神様からいきなり姦淫の女をめとれって言われる、まあ、おそらく遊女だったであろうゴメルをめとってですね、その女性との間に生まれた子供には変な呪いの名前を付けられて、最終的には奥さんが逃げちゃうんですね。また金を払って買い戻さなきゃいけない。もう彼の結婚生活は本当にもう困難に次ぐ困難。でも神様はこのプロセスを通して神のイスラエルに対する愛、尽きない愛、困難を乗り越えている愛を創世を通して予言させられたんですね。語られている。ネヘミヤは、ペルシャにおりましたけれども、祖国パレスチナに人々が帰って神殿を作ったけれども、神殿を守る城壁がない聞いてね、それを悲しんで王様に特別休暇願いを出してですね、許されて、そして資材を投げ打って城壁を再建しようとするんですけれども、そこにいたトビアとサンバラトという変な名前の人に、意地上がらせをされる。実際に実力行使を受ける。そうかと思うと一緒に働くはずのユダヤ人たちが、仲違いをしたりですね、いろいろ中で悪いこと不正があったりする。もう内患外憂っていうね、あの言葉がありますけれどもね、中は煩い外は憂うというですね、そんな状態でも、そんな状態でネヘミヤは頑張ってこの城壁を築いたことによって、これは神がなさったことだと周りの人たちが認めたんですね。こういう困難を神様は彼らに与えられて、その間にやはりこの練られていたんだと思うんです。またまあ、よく似たことですけど、まあ、訓練としてね、ヤコブは、兄と父を騙して、家督を相続しようと思ったんですけども、兄に、命を狙われてね、一人で家を出なきゃいけなかった。で仕方なく親戚のところに行って、ラバンのところに行くんですよ。そこで女性を好きになっちゃうんですね。でこの好きになった女性のために必死で働くっていう、でもマスオザン三条生活っていうのは、その奥さんの実家で苦労したということで、まあ、実際マスオさん苦労してませんから、サザエさんではですねあんまりぴったりはきませんが、まあ、ちょっとちょうどいい言葉はないかなと探したんですけども、まあ、でもその期間の間にヤコブはどんどんこのね、もうただの頭でっかちのヤコブだったんですけどもね、お話ししましたけれども、どんどんこう心も体も強くなっていくんですね。まさにそこで訓練を受けた。モーセも、40年間の荒れ野での羊飼いの生活があってね、そのことによって彼は再びエジプトに行ってユダヤ人たちを助け出すことができた。でもそこで終わらなかったですね。またさらに40年あるので、今度は羊の代わりに実際ユダヤ人を飼わなきゃいけなかった。まあモーセほど訓練を受けた人はないですね。80年間訓練の生活を、しました。またペトロも、教会の指導者となってですね、教会のいろんな問題に立ち向かわなければならなかった。まあこういうようなこの練られる体験というのを彼らはしたわけですね。で陶器を作るにはしっかり練った後、次は形作るわけですね。これもちょっとなんかろくろの上でこうやって作ってますけども、形作られる体験、これは例えばその、まあ、経験、いろんな経験をしてます。この 聖書の中の人たちはですね、例えばヤコブ、さっきのヤコブは騙した兄と再会しなきゃいけないっていう、まあ、彼にとって大きなこれはチャレンジだったですけども、いよいよ兄貴と会うぞと思った前の晩に何が起こったんですかね。見つかりが現れてレスリングして、ね、股関節脱臼になっちゃうんですね。でもこんなになってもうヨロヨロで兄貴と四つに組むぞと思ったんですけど もう全然ダメで、まあ、まさにこれでへり下らされてですね、でも結局兄のエサウはヤコブを許してね、兄弟の再会になったという話ですね。ギデオンも彼は弱虫でね、敵を恐れて、酒舟の中で麦を打ってたような、もう全身麦だらけになって麦を打ってたんですけども、いきなり神様が勇士よと言われてですね、でもう海辺の砂ほどのミディアンの大軍に300人で立ち向かって勝利するという、これも貴重な経験しましたね。ルツは姑、ナオミが大好きでね、もう自分の旦那も死んだのにルツについていって、で見ず知らずのところで、でもルツの言われる通りに麦を拾ったらボアズに見初められて、ボアズの嫁さんになって、ダビデ王のおばあちゃんになるという、まあ、不思議な経験をしてますね。でヒゼキヤは、敵にアシリアに包囲されて、もう絶体絶命というピンチの中で、神様に救われました。それからまたいろんな人との出会いもありましたね。モーセはエジプト行ってファラオに出会いました。10回という映画だとファラオはモーセの兄弟、古い10回ね、チャールトン・ヘストンとユル・ブリンナ、知らないですかね、古い最近のやつじゃないですね。であれはもともと兄弟という設定ですけども、聖書には兄弟というふうに書いてないんですけども、まあ、でもエジプトの王様ファラオにとの対決がありました。もうやってもやってもうんと言わない、言葉を覆す、みたいなですね。でもそのことによって、まあ、モーセもそこで学んでいったでしょうし、またエジプトを出てからも奥さんのお父さんであるイテロという、ね、宗徒からモーセお前一人でみんなをさばいてちゃダメだよ、そんなことしてたら体持たないよって言われてですね、みんなをグループに分けて組織を作るという、そういうこともするようになったんですね。これはイテロとの出会いであります。でパウロはバルナバとの出会いが大きかったですね。ちょっと彼はその行き過ぎたところがあったので、またもともとクリスチャンを迫害してましたから、エルサレムに行っても使徒に他の人たちから受け入れられなかったんです。でもバルナバが行って、いやこいついいやつだよと、ね、はっきりイエス様に会って彼もクリスチャンになってるよと言って紹介して、でもその後どうですか、この2回目の伝道旅行の時にはマルコのことでバルナバと大喧嘩してですね、あんなに世話になったのに、でもバルナバはおそらくパウロを責めなかったんですね。バルナバによってパウロは用いられてました。またニコデモやサマリアの女はイエス・キリストと出会ったですね、まあ、全然違う出会いでしたけれども、ニコデモはファリサイ派の人でしたけれども、夜な夜なイエス様のところを訪ねていって、イエス様に、人は新しく生まれなきゃ神の国に入れないって言われてね、いやいや新しく生まれるなんてできませんよ、上から生まれなきゃダメなんだって言われてね、だから彼は全くその意味が分からなかったんですけれども、おそらく十字架のイエス様を仰いだ時にね、ああ ここが私が新しく生まれる場所なんだってこう気づいて、イエス様の埋葬を彼はしたっていう話。またサマリアの女も、イエス様との出会いによって彼女の過去は全て、イエス様に知られていたんだけれども、彼女はそれでも神を礼拝する資格があるんだってイエス様に言われてね、新しい人生を始めました。で形作った次に何をするかというですね、気に入らないと壊しちゃうことなんですね、気に入らないと壊すんですよ、こうやって、あいい、まあ、僕らど、まあ、多分壊さないと思いますけど、まあ、プロの陶芸家はねこうやってやってもダメだと思ってガッと潰してもう一回やるわけですけども、でこの、まあ、さっきも言いましたけども、この1年いろいろお話をしてきた人々をこう振り返っていくとですね、実は一番多いのはこの部分なんです。失敗と挫折なんです。まあ、訓練も受けてるし経験もしてるんですけども、まあ、ことごとく失敗してるんですね。挫折してるんです。アブラハムも 神様のから子供が与えられると約束したのされていたのに、まあ、サラから勧められたということもあって、ね、女奴隷のハガルによってイシュマエルを設けてしまうというね、失敗をしました。またヤコブはさっきも言いましたけれども、兄とお父さんを騙して祝福を得ようと思ったんですけれども、命を狙われて結局一人で家を出なきゃいけなかったですね。無一文で家を出なきゃいけない。でも荒れ野で石を枕に眠ってた時に、そこから天につながるはしごの幻を見てね、ああ神様はここにもいらっしゃるんだな。でそこからまあ彼の人生がこう変わっていく。またモーセはご存知のように自力で同胞を助けようとしてね、失敗しました。サムソンも女性に弱くてですね、デリラに誘惑されて、最後は自分の力の源を明かしてしまって両目を失ったですね。でも最後の最後にもう一回神様の憐れみによって、敵を倒すことができた。まあ挫折と失敗といえばダビデに勝る人はないですね。大切な部下の奥さんを奪って、さらにその部下を戦いの最前線に送って殺すというですね、まあ、取り返しのつかないひどい失敗を しました。でもどうでしょう、神様は悔い改めたダビデを許して、彼を王座からは下ろさなかったですね。40年間彼はエルサレムを治めることを許された、イスラエルを治めることを許されました。預言者ヨナ、主の命令に逆らって逃亡を図りましたけれども、魚に飲まれてね、それまで異性が良かったんですけども、魚の腹の中で3日苦しんでる中で、ああ神様ごめんなさいって悔い改めてですね、そんなならね、ちゃんと最初から行けばよかったのに、そういうことがありました。ペトロ、まあこの人も、挫折の王様ですね、イエス様からお前は私を裏切ると裏切るぞと言われたにもかかわらず、3回知らないと言ってね、で鶏が鳴いて、おいおい泣くという、マルコもこれは、1ヶ月の前ですかね、ゲッセマネの園でイエス様が捕まった時に裸で逃げてしまう、また伝道旅行にパウロとバルナバに連れてってもらったのに、途中でお腹が痛くなったのか、里心がついたのか分かりませんが帰っちゃってね、2回目の伝道旅行の時にパウロとバルナバがそれで喧嘩するっていう。でも晩年どうでしたか、ペトロとパウロはね、このマルコをとても珍重したというか、役に立つものだって言ってます。でクレオパーさっき言いましたけれども、イエス様が死んだと思ってエルサレムから逃げたんですけども、そこでイエス様に出会ってもう一回帰ってくる。これみんなこの挫折体験、この壊れた体験、壊らされる体験ですね、こういう状態です。これもう粘土がねぐちゃぐちゃになってるという、でこれもう一回またこう練り直して使うんですけどね。でもこういう体験がとても大切なんですね。壊されるっていうことが、ほとんどの人の人生の中に起こってます。そして最後に、陶器になるために大切なのは焼くということですね。そのまま乾燥させたら陶器になりません、まあ、ならなくはないんでしょうけども、この焼くというのがとても大切で、この間その私常滑に行った時にですね、常滑にイナックスっていう陶器の会社ありますよね。その博物館というか資料館みたいなのがあってですね、そこにその陶器の歴史がこうずっと書いてあったんです。で陶器の歴史は実は温度の歴史なんですね。知らなかったんですけど、その焼く温度によって、まあ、土との相性もあるんですけども、陶器の質が変わっていって、一番この高い温度で焼くといわゆる磁器というものになるんですね。でところがでもですね、温度もね、それこそ50度とか1000度以上にしても1050度とか1100度によって違うんですよね。その場所によってこうその土との相性でこの違うっていうのを見てしばし感心してました。こんなこと知らないでね、コーヒーバクバク飲んでて、お茶うまいなとかと飲んでるだけなんですけど、焼く人たちはですね、非常にその、いろんなことを考えて焼いてるんだなと思ったんですけど、まあ、焼くという作業はとても大切です。これはこのチェンジエピソードからするとまさにこれは試練ですよね。焼かれる体験、アブラハムの試練はご存知のように、せっかく与えられた一人息子を主に捧げなければならないという試練、 まさに火で焼かれるような試練だったと思いますね。でも彼はそれに、即座に従った。そして、まあ、何のためらいもなくであったかどうか分かりませんが、でも主の命令に従って我が子をほふろうとしましたね。まあ、どれだけ辛かったでしょうか。またエリアはアシュラとバールとアシュラの預言者たちと山の上で戦ってね、大勝利を収めた後、王の妻であったイゼベルに命を狙われて、殺されそうになって、そして彼はなんとサマリアから何百キロも離れたユダのアラノに逃げてしまうんですね。でそこであれので神様もう殺してください、私なんかもう生きててもしょうがないですって言って、まあ、まさにこの燃え尽き症候群みたいになっちゃう、まあ、彼にとって大きな試練だったと思いますが、でも神様がそのエリアを癒されていくんですよね。またエレミアは神の都であったエルサレムの最後を目撃しなければなりませんでした。泣きながら予言したと言われてますね。エレミアはペンを涙に浸して予言したと言われてます。愛歌という歌がありますけれども、あれはエレミアがエルサレムの最後を見ながら歌った悲しみの歌です。そして先々週お話ししたマリア、聖霊によって与えられた我が子を目の前で十字架にかけられる姿を目撃しなければならない、まあ、彼女も大きな試練を与えられた人です。まあ、しかし試練といえばおそらくヨブの右に出る人はいないでしょうね。まあ、彼はそれに大病が加わってますからね。財産を失い、家族を、子供たちを失い、奥さんに罵倒され、健康を失ってね。でも彼がその最初は神様に文句を言わなかったんです。でもそういう状態が何日も何日も、おそらく何ヶ月もあるいは何年も続く中で、彼の中にある高ぶりがあぶり出されてくる。神様、なんでこんな状態が続くんですか、私は間違ってないはずだ、神様出てきて私と言い争いをましょうみたいなんですね。神様に対して、まあ文句を言うというか、でそれ最後に神様がガツンと言ってね、お前はただの被造物じゃないか、何も知らないくせに偉そうなこと言うなって言われて、はぁって言ってですね、まあ最後は回復されるって話ですけども、まあ、ヒゼキヤも王様でありましたけれども、死の宣告を受けるというようなことがありました。まあ、こういうような、まあ、いろんな経験でこれらのことを通してですね、じゃあ彼らはどういうことを得たのかということですけれども、失敗あるいは大きな病気を通して彼らは弱さを知ったんですね。自分を知ったんです。失敗体験がなぜ大事かっていうと、それは私たちは自分をそのこととして知るんですね。自分にどういう弱さがあるのか。やっぱり人間はつまらないもので不完全なものなんですけれども、それでも自分にどこに問題があり、どこに弱さがあるのかっていうことはなかなかわからないですね。でも挫折や失敗を通してこれらの人たちは自分の弱さを知りました。私たちも同じなんです。また、いろんな人との出会いや経験を通して彼らは人格を作り上げられていきました。人格形成、まあ、新約聖書だと御霊の実を実らせるということでしょうかね。曲がったところもまっすぐにされて、足りないところは補われて、人間としてこう成長していくということがありました。また困難や訓練を通して彼らに鍛えられたのは忍耐力です。約束のものを得るのに必要なのは忍耐です。聖書に書いてあります。信仰イコール忍耐ですから、待ち望むということが私たちの信仰にとって一番大切なことですね。すぐにこう、まあ、特にこの現代は何でもかんでもインスタントの時代ですから、ね、欲しいものはすぐに手に入る。コンビニに行けば、ネットでクリックすれば、もうすぐに手に入る。そんな中で神様が私たちの祈りに応えてくださるのには時に非常に時間がかかる。でもそれを待ち望む、忍耐するっていうことが大切なことでありますが、いろんな訓練を通して、困難を通して彼らは忍耐力を身につけていきました。また試練によってアブラハムもそうですし、他の人たちもそうですが、神様がどういう方かということを知るんですね。試練の目的は神を知るということです。 私たちは神がどういう方かまだまだ全然分かってません。でも試練の中で、神様は正しい方なんだ、愛に満ちた方なんだ、許しのある方なんだ、神様はどういう方かということを私たちは知るんですね。そしてこれら全てのことを通して最終的に何が行われているかというと、信仰が形作られるわけです。器っていうのはまさに信仰の形ですから、結局こういうことですね。主の器となるために無駄なことは何一つないということです。私たちの人生において出会いも経験も困難も試練もそして失敗も何一つ無駄なことはないんです。神様は私たちをそれ、これを通して私たちを形作ってくださっているということですね。まあ、今年皆さんももしかしたらこの1年いろんな経験があったかもしれません、ね、この私の話を聞きながら、あの時は試練だったな、あの時は訓練だったな、そういえばああいう出会いがあったな、ああいう経験があったなということを思い出されたかもしれませんし、まあ今年は何もなくて普通に1年ただなんとなく過ごしましたという方が、まあ、あまりないと思いますけどね。でもこれからの人生まだまだいろんなことがあります、ね、意外なこともあるでしょう。望まないこともあるでしょう。理不尽だと思うこともあるでしょう。しかしその時に皆さん思い出していただきたいのは、これは主の器になるために主が与えられているものだということです。そこがクリスチャンのね、クリスチャンたるゆえんですよ。クリスチャンとして生きていくことの幸いだと私は思うんですね。何一つ無駄なことはないんだ。クリスチャンでなければなんでこんなことがあるんだ、ね、ついてない、あれは先祖の呪いか、どうやってこれを回避しようかみたいな考えるわけじゃないですか。何一つ積極的に考えられない。私たちは全てのことを積極的に考えることができるんですね。これは私がちょっとでも神様の栄光を表すために与えられているものなんだな。この練る、形作る、潰す、そして焼く、日本の陶芸にはですね、実はプラスアルファがあるんです。皆さんご存知でしょうか。金継ぎっていうのがあるんです。見たことあります？ご存知ない方もあるかもしれませんけれども、これはですね、本当に 金でこの割れたところをつなぎ合わせるんですね。これはなんか江戸時代に発達した技術だそうですけれども、ここに今出てる写真、この黄色のところありますね。ちょっとこれプロジェクターなんで金に光らないんですけども、あれは全部金なんです。これなんか安土桃山時代の器なんですけれども、それをこの金で、もう一度再生してるんですね。これ国宝だそうです、ね、僕はね、こういうところがね、日本人はいいなと思うんですね、日本ってね、いい国ですよ。本当この最近薄っぺらい国になっちゃいましたけど、こういうね深い文化を持ってるんですね。おそらく、まあ、二度と現れない名人が焼いた器を孫かなんかが蹴散らして割っちゃったんですね、でもそれをただそのアロンアルファでくっつけるんじゃなくて、わざわざこの金を使って要するに継ぎ目の美しさを新たに付加してるんですね、皆さんインターネットで金継ぎってやると、ね、いっぱい出てきますから、金継ぎした器が、この割れたところの美しさっていうね、ここにまさにね、私はこの聖書の真理があると思うんです。先ほど失敗の話をしました、挫折の話をしましたけれども、彼らはみんな等しくどうされたかというと回復されてるんです。彼らはみんな等しく許されてるんです。そして癒されてるんです。この回復され、許され、癒される、その経験を通してまさにこのバラバラになってしまった器が主の恵みによってもう一度一つにされた時に、その欠けさえ美しいというかね、その割れたことさえ美しくなるというか、ここにこの聖書の恵み、またイエス・キリストの恵みというものがあると思うんですね。ですから もう私は壊れてしまった、ああこんなになってしまったと思って失望する必要は全くないんですよ。割れたら今度は新たにまた神様が私たちをもう一つもう一度ね形作って、違う器にはなりません。でももっと美しい器になって主の栄光のために用いてくださる。だから栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきますと約束されてるんです、ね、ポンコツから栄光じゃないんです、ね、栄光から栄光へと、恵みの言葉ですよ、ね、どこに栄光があるかなと思うんですけども、神様から見たら私たちも栄光を表す器として作り変えられる。壊れることも感謝のことなんですね。もう一度主が私たちを作り変えてね、新しい価値を与えてくださる。今年はチェンジのお話をいたしました。また興味がありましたらね、今年のメッセージ聞き返していただければと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。聖書に出てくるいろいろな人たちと私たちの人生、同じようなところもあればまた違うところもありますけれども、等しく一つ一つが主の作品であります。あなたはあなたの栄光を表すという、本来罪深い私たちには許されなかったこの偉大なる御業に私たちを用いるために、今も変わりなくこれを練り形作り、あるいは壊し、あるいは焼いて、また壊れてもこれを直して用いてくださっていることを感謝をいたします。ここにいるすべての人たち、いやこの世界のすべての人たちは神様の御手の作品です。今私たち一人一人に、私たちのこの器を作ってくださっている主の御手のぬくもりが伝わってまいります。神様、見てくれの悪い器かもしれませんが、願わくば与えられているこの生涯の間にわずかでも私たちの人生を通し、生活を通し、言葉を通し、行いを通して、神様は素晴らしい方だと表すことができるように、主がそのために全てのことをこれからも私たちに備えてくださっていますから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。